はい、今日は空無我ですね。この世界は空無我。空無我っていうのは私と、ね、私の魂ですね。私の魂と人の魂との境界線は存在しないと。だから私の魂は魂であるんだけど、それは固定不変なものではない。ないわけじゃないですよ。無我っていうとどうもないような感じがするけど、それは空という言葉をつけることによって、ね、ないわけじゃなくて、固定不変じゃない。固定不変じゃないっていうことは、自分は人の影響をもろに受けるし、ね、人にも影響を与える存在だってことです。
人の我をもらうって。
人の我じゃなくて、人の語をもらう
ん
です。いわゆる魂ね。荒屋敷の中に収まっているものが語。不安な人は不安な語を持ってるってことです。
いろんな人言ってさ、あ、なんだ、悪口の言う人の話なんて聞いてられないね。
悪口を聞いている人の話を聞くと、悪口が言いたくなります。
いや、あんなら言うだ
ろ。なぜならば、悪口の語をもらうからです。
これは悪くなるね。
口をちょっと吐いてしまったら。
語までもらえ、その、この空母、空の関係中。
あ、そうそうそうそう。
相手の業までもらってしまう。
そうそう、相手の業までもらうっていうのが空無我なん
です。いやだなと思えば、そういうことになるのね。
だから悪口の、ね、悪口を言っている人のそばにいれば、主に交われば赤くなると言われるように、悪口が言いたくなる。
だからよっぽど自分の
聞きたくないと思うよ。
気持ちをしっかり持ってないと。影響をもろに受け続けるから、
はい、
自分の気持ちをしっかり持ってないと影響を受け、
いや、自分の気持ちは気持ちとは関係ないです。気持ちっていうことは関係なく、主に交われば赤くなる。その中で気持ちを強く持って悪口を言わないようでしょう。関係ありません。もらってますから。
でもいい感じしないね。
耳から聞いたらまた誰かに言いたくなる。
まあそうだね。
悪口言ってる人の悪口を言いたくなる。
そうそうそう。
けどに生きてる。
こういう時
は。けどに生きてる間はそういうことだ。
はい、
まあ、生きてる間はそういうことだ。空の。
いや、生きていようが死んでいようがってことです。
死んでいよう
が。空無我っていうのは、肉体があるとかないとかっていうことは関係なくですね、来ましたね、魂の問題なんです。そして皆さんは分かっておられないかもしれないけど、死んだら無明界があるんですよ。無明界が、この無明界というのはね、恨みと嘆きの世界なんですよ。
に染まってしまう。
はい、そうですね。
それ死んだら今度恨みと嘆きの世界に染まってしまう。
だってこの恨みと嘆きの魂の集まりがあるわけ。
まあ、その
すごいとこなんだ。
これがあるわけ、死んだら。だってみんな死んだら無明界に戻っていく。無明界ってどんな世界かったらね、私の魂が1だとしたら大会のごとく魂が集まってる世界。
それたくさんね。
はいはいはいはい。その大会のごとく魂が集まっている世界に何が収まってるかっていうと、恨みと嘆きが収まってるわけです。
地獄だ。
これを無間地獄と言います。そう、無間地獄があるんです。死んだら。はい。空無我ですね。空無我っていうことはどういうことか。
そのままもらってしまう。
ね。今は穏やかに過ごしている人。ね。はい。大会のごとくの 恨みと嘆きをもらったらどうなっちゃうんでしょう。
自分の恨みと嘆きで
どうしよう、
吐き出す苦しい、
どうするどうするってのはどうするんだろう。
これが皆さんが聞いていた五章の一大事という世界なんです。いいですか？空無我っていう話をずっと聞いてきたじゃないですか。空無我。空無我っていうことは、ね、自分と人との魂の境界線はない。っていうことは、死んだらですね、肉体を失うっていうことはもろに影響を受けるようになる。そして死んだ後に待ってる世界っていうのは無明界が待ってるわけね。この無明界は恨みと嘆きの世界なんです。その恨みと嘆きの世界の中にね、飛び込む。
みんなでそうやって言い合おう。
はい、
みんなそこいっぱいいるわけ
です。あ、そうそうそうそう、大会のごとく。
死んだら自動的にそうなっちゃうんでしょ。
その自動的にっていうのはまあ自動的ですね。
無明界に飛び込ん
で、そうそうそうそうそうそう、これを五章の一大事っていうふうに言う。シャレじゃないわ。
確か他の宗派の坊さんなりなんでもそういうことが分かってるはずだけど、五章の一大事なんて言ったこと、
そんなことだってそんな怖くて思えるわけないじゃないですか。
他の坊ってわか、
いわゆるみんながの世界に生きてる、だから固定不変であってほしいわけ。死んだら魂がね、変わらずに次の章に移りってほしいね。空無我じゃない方がいいわけ。空無我っていうことは、いわゆる自分と人との境界線がないってことなんですよ。だから今死んでる時にね、いわゆる死んでる時にどんなに穏やかに死のうが、ね、その死後の世界、いわゆる肉体を失った世界に恨みと嘆きの魂があれば、その影響をもろに受けて、私は恨みや嘆きの塊になってしまうってことです。
他の坊主だってそれは分かっとるけど言わんだけの話。
そう、知らないんです。
あ、知らないのか。
はい、だから皆さんはね、誤解してるんですよ。私が罪悪を作ってるから死んだらその罪悪の報いで苦しむ世界があるんだと。
普通そう思うわね。
ね、うん、でも私が生きてる時に罪悪を作ってる、その罪悪なんてたかが知れてるわけ。だって今もその結果を受けてるはずだから、うん、に対して苦しくないでしょ。
分からないからね。
で、分かんないで、分かろうが分かる前が、自分の罪悪の報いが今自分に返ってきてるわけ、うん、だから今の心の状態が自分の罪悪の報いの状態なんです、うん、大して苦しくないでしょ、うん、ね、大して苦しくない。だから この状態、みんな自分はこの状態だと思ってるから、死んでも、だから苦しむことだってそんなにあるのかなって思ってるわけだけど、空無我なんですよ。空無我っていうのは、私が罪悪を作らなくても、私がこの部屋を汚さなくても、死ぬともうカビとね、汚れの塊の部屋にわーってこう、あ、すいません、わーってこう飛び込んでしまうわけです。で、自分もカビに染まり、汚れに染まり、傷だらけになっていくっていう。だいぶ分かっていただきました。五章の一大事の中身が。
じゃあやっぱり そんなとこ行けないから、死後すんの橋を渡らねえかな。
いやいや、だからいいですか。で、話は元に戻しまして、 じゃあどうしたらこの五章の一大事を回避できるかと、うんね、そこが大事になってくると、ね、五章の一大事を回避できるか、ね、そこで話は元に戻しまして、子供が汚したこの部屋を、ね、私が掃除をする、ね、でも掃除をしてもまた子供がその部屋を汚したら、私が掃除をしたことは意味がないんじゃないかと思っちゃうわけ。ところがそうじゃない、そうじゃない、私の中にね、汚れている部屋をきれいにしていくっていう浄化の業が収まるわけ。そうそうそう、これは一時が万事だから、人の汚れを受け取った時もその汚れを自分の中に留めずにこうやって外にこう下ろすことができるね。これを仏教では塵を払わん、赤を除かん、塵を払わんっていうのですよ、ね、塵を払わんっていう能力が身についたら、徳が身についたらどうなるかっていうと、罪悪を受け取っても塵を払わんで、ね、そのまま抜けてきます。はいはいね、無明界に入った、恨み嘆きの世界に入りました、恨み嘆きをもらった、塵を払わんで外に流れていきます。
自分は綺麗なままで
い
られ
る、はい、わかりました、行ってみよう。どうして、それは自分の中に取り込むことなく異物として外に出すことができるか、これは掃除じゃなく整理の力ね。整理をしていくことによって、自分に入ってきたものを自分のものと人のものに分けて、人のものを外に出す力、これが整理なんです。これを塵を払わん、
だから整理をしなさいって言います
。そうそうそう、塵を払わんって何か、塵ってどこにね、ね、つくった、つくのか、塵っていうのは使ってないところにつくんですね。塵を払わんっていうのはね、使ってないところを一生懸命掃除するんじゃなく、使ってないものを捨てなさいと。使ってないものを捨てれば、自分にとって不要な恨みや嘆きをもらわずに済むんです。葬式に行った。不安がやってきた。その不安を自分の中に留めることなく、外に出すことができるんです。すごい力でしょ。これで五章の一大事は解決できる。わかりますかね。だから整理をしてください、整理をしてくださいって。でもね、私たちはこう愛おしくなるわけ。これは自分にやってきたものだから取っておかなくちゃいけないとね、そう思いますよね。捨てるなんてもったいない。そうだ、罪悪だろうが恨みだろうが嘆きだろうが、自分にやってきたものは取っとかないといけませんね。そうなるんです。これはだから自分の中に合力として収めないといけないわけ。自然と、だから頭で考えてやるんじゃなく、自然と捨てれるようになると、自然と罪悪をもらってもヒューってこう抜けてくる、
抜けてくる。
そうそう、
すごいじゃない。
これが塵を払わんっていう力なんです。だから塵を払わんっていう徳が身につけば、罪悪の海の中にいても苦しまずに済むわけ。尊いな、本当にこの徳は。 ますこの尊い徳を。
すごいね。
これを身につけないといけないんです。死ぬまで。塵を払わん、赤を除かん。もうこのお釈迦様のお言葉があまりにも、なんていうんですかね、この重いですよね。
すごい。
この首里判読に塵を払わん、赤を除かん。ああ、これは首里判読だけがやるものだ。そんなことない。これはみんながやらなければね、五章の一大事は解決できない。塵を払わん、ね、塵を払わんっていうのは、使っていないものを捨てるっていう力なんです。使ってないものを切り分ける力なんです。それができるようになると、ね、体の老廃物が外に出ていく。なぜならそういう合力が自分に備わるか。だって合力ですよ、合力。私の肉体に宿る力なんです。それが自分の中でね、苦しみを生み出すものを外にこう出していく力が身につけばですよ、自然とね、お通じが良くなる。自然となんていうんですかね、毒になるものを取らなくなる。そして毒になるものを口に入れた時にまずいと感じるようになる。
すごいね。
だからたとえ無明界のような世界に入ったとしても、塵を払わんで、塵ね、不安がやってこようが、嘆きがやってこようが、恨みがやってこようが、それをすべて自分の外へね、一回こう入ってくるけど、入ってくるけどそのまま外に出していくことができる。ところが塵を払わんができない人は全部溜め込んでしまう。全部溜め込んでしまう。ね。だから全部溜め込むってことは、恨みも溜め込む、不安も溜め込む、嘆きも溜め込むと。
重たいね。
重たい。そう。心も重たくなるし、苦しくもなる。自分の中にね、赤を除かん。この赤を除かんっていうのが浄化作用。浄化作用があって、不安を受け取ろうが、嘆きを受け取ろうが、浄化できる力が自分にあるならいいけど、なかったら、とにかく外に出さないと、ね、自分では浄化できないから、外に出さないと苦しくなるだけです。いつか使うね。この不安もいつか使わないとね。この恨みもいつか使うんです。
っていうことだから出せないんだ。
あ、そうそうそうそう。
いつもいつか使うだろう、いつか使う。
そうそうそう。この恨みもやっぱり使うかもしれませんからね。取っとかないとね。
そうか、やっぱり身につけんきゃダメなんだ、しっかり。
はい。
治療を除く、払わん。
治療払わん、そうそう。尊い教えでしょ。そう思うとこ、
それが何とにできないんだね。
仏教ですよ。塵を払わん、何のためにあるんですか。五章の一大事を解決するために必要なんです。五章の一大事何ですかって言ったら、空無我だから、私たちの魂は死んだら結局そのもうさらされるんですよ、不安の世界に。いろんなものをもらっちゃうんです。そのもらったものを自分の中で処理できずにですよ、外にも出せなかったら、どんどんどんどんボーッとこう入る。昔エルム街の悪夢ってね、 そういう映画があって、うん、でこうね、お前は太ってるから豚野郎だとか言ってこう女性がこう 座らされてね、それでこう食べ物を口からどんどんどんどん入れられるっていうそういう場面があったけど、もう口から不安がボボーっとこう入っていくような、はい食え食え、ほら不安を食え、恨みを食え、嘆きをかも、だってもう止められないんだもん。
どうすんの、そのいっぱい食べちゃってさ、
食べたらもうなんで不安の塊、恨みの塊、
晴れてしまうし、
それはもう人を恨むことしかなくなる、人を嘆くことも自分の苦しみを嘆くことしかできない。いかに生理が大事かということ。だいぶなんかこう我が身の問題になりました、生理が。だから写ってよかったんですよ。
野沢さん整理するもんないでしょ。
いや、そうでもないけどもさ、まだ整理してればまだ出る。
でもずっと身軽になったね、うん、よかったね。
不思議な体験したんだわ、うん、今入ってる部屋、うん、がそのなんていうんだよ、嫌でしょうないのさ、
まだか
よ、いやいや、ところがそれが変わったの、なぜかあったらね、嫌でしょうないから俺管理人の人に言ったの、うん、この部屋で誰か死んでねえかって言ったんだ、
うん、どうして、
いやじゃあ自分嫌な感じを受けるからさ、うん、そしたらね、いやそんなことはないと、うん、死ぬ前にここはここで死なせたら問題を後に入る人の問題あるから、そんな死んでる、ここで死んでる人なんていないっちゅうんだ、うん、でも何か気になってしょうないのさ、うん、部屋別に変えてくれって言ったのさ、そしたらなかなか変えてくれないのさ、うんうん、そしたらどっかあかんかったら、うん、でもどこでもちゅうわけにいかんしさ、
でもあそこ
指定してさ、うん、何回か指定して頼んだったの、うん、そしたらね3日ぐらい前からね、うん、急に別にここの部屋にいても何でもないな、うん、なんともそんな嫌な感じも受けないのさ、うん、そしたら今日こう出てくるときに、頼んだった部屋
開いたの、
開いたって、
でも野沢さん今入った部屋は初めて入った新しい部屋なの？
いや違う、7年も経ってる、何回もで入れ替わってるわけさ、人が、だから今のその施設長が出ない前には亡くなってるかもしれないしさ、だから何とも言えないの、でもそれは気にし始めたらね、うん、ダメなもんなんだ。
どうして開いたの？
開いたっていうのはね、それはもともと空いとったんだけど、それをそこを頼んだのさ、うん、そしたらもう別の人が入ることに今交渉しとるっちゅうのさ、うん、そしたらねもう一つ空いたんだよな、うん、そこ行ったその人が行ったから空いたっちゅうのさ、今日、うん、俺出てくる時に、うんうん、だから思い切って引っ越ししようかなと思ったりして、同じ部あの中だけどさ、
8階で、
まあ、8階から2階に降りるんだけどさ、うんうん、っていうのはなぜ8階がなったらね、アンテナがうなるのさ、風吹くと高いもんだから、そうするとそのうなり方もね、普通あると全然違うのさ、もうジェット機が飛んできたようなうなり方するの、うわーんって、それが夜中でも風、
あ、それは悲惨ですね、
うん、夜中でも風やもうやまんかったらね、うんうんうなっとっての寝られないって、よくさ、からあこにいた人もそれだから会いとったのかね、うん、なんともそんなことは言わないから向こうでは、うん、だから最近はまだこの冬になってくると季節が強くなってくるから、それうなるわけさ、アンテナに風を受けてうわーんちゅんだわ、それとカラス、カラスはね朝早いでしょ、鳥だから、うん、そうするとね、うん、4時頃になってね、うん、来てギャーっちゅうのさ、あの声で、うん、っちゅうのはね、すぐ上屋根だからアンテナに止まるのさ、それも言ったんだ、だってカラスどうにもならんしよ、
うん
うん、向こうにしてあのカラス
を、じゃあすぐ2回移ればいいんだ、
うん、移ればいいんだけどね、それがまた契約のし直しみたいなのにめんどくせえんだわ、 保証人も契約も、
まあ面倒くさくても塵を払わんで頑張って面倒くさいと思うならやった方が、
まあ、まあ、家賃は安いけどね、指定さんだった方が、
はい、うん、ちっちゃいの部屋
同じだ、同じだけど下だから、下と上とは値段違うから、うんうん、だからそういう、そういうことってあるのかなと思って今さっきから聞いてるんだけどさ、
まあそれはたまたまあるんじゃないですかね、うん、だからその部屋だからってことはないと思います、うん、その部屋だからってことはない、
ないんだけど、
でもその部屋に例えば人が死ななかったとしても、うん、その前の住んでいて、ね、住んでいた人も
あれを受け取る、
受け取ります、それ当然じゃないですか、
残ってるもんなん
で、まあ、残ってます、残ってます、うん、どんなに綺麗にしようが、うん、空気がこう、
ああそういうものかね、
はい、
野沢さん優しいからだな、
そうだ、ね、少し強くならんだ
なでも次のところも次のところで溜まってると思います、
ね、分からないね、それはね、溜まってるなんとは言い切れない、はい、
そうだね、
うん、空無我ですか、でもいいんですよ、そこでまた苦しみながら塵を払わん、うん、赤を覗かん、うん、
なるほどね、
なかなか思い通りにならんと、
そうですね、
ね、うん、無常を教えてくれてる、
そうかもしれない、
思い通りにならんよって、
それ嫌な気持ちが急になくなったから、なんだべなと思ったんだ、
それはだって不安を取ったじゃないですか、
うん、
もらったんですよ僕、
ああそっか、
はい、
ちょうど3日ぐらい前から、
そうですよ、ちょうど3日ぐらい前にもらったじゃないですか、いっぱい、
ああなるほど、
じゃあ最後叱られたらいいんだって言って落ち着いたじゃないですか、
ああ
で不安も消えたわけですよ、
ああそうか、いやこれ大事なことを忘れてるんだから、これ
はそう聴聞して不安を吐き出して空だから、
あ
ね、あなたの罪悪は、野沢さんの罪悪は私がもらった、
あ、うん、
でもらった後赤を覗かんで綺麗にしたんです
よ、うん、ああそっか、ちゃんとな、理由がちゃんとあるんだ、
はい、
もらっとってもこれだから、
そうそうそう、もらってもらってたはずなのに、どうもなんかな、どうぞこう楽になったんだけど、なぜか楽じゃなくて、あの抜けたからです、
すごいね、しかしね、
植物の国土だもんね、
植物の国土、鼻炎もいただいたでしょ、
はい、
鼻炎、
はい、鼻炎、そう鼻炎もらって、そうあれもね、電話すると向こうの鼻炎がつってくるんですよね
飛んでくるんだね、
飛んでくるんです、
マジでね、
相手の鼻炎が楽になって、私の鼻炎がこう突然鼻が、いやもうその日中辛かったですけど、
いいんだ、じゃあそこにいれば、
うん、
いればいいんだ、
いやだって2階の方が安いじゃないですか、
いや安いのがいいんだけど、
安いのがいいよね、
それはまたあれもらうのが気の毒でさ、印鑑証明だの
大変だ、
うん、
ああ、あんたいいから上から下へ、じゃあ保証人でないのかい、い
や保証人の人、保証人2人だからね、うん、1人は息子にしたって、もう1人誰か頼まんきゃならないでしょ、う
ん、何ちゃんと払ってね、何言ってんだろうね、登録制に、
そう、そういうことで今試案してるんですけどね、
いくら安いの下は、2階は
6000円安い、
年間7万2000円、
うん、大きいよ結構ね、うん、大きいよ、
やっぱりカラスの声とか風の音っていうのはやっぱり気になりだしたらね、
うん、
そう、年中のカラスなら年中、
うるさくて嫌だね、
思い切って
音が気になるやろ、
そうそうそう、
思い切って
カラスが毎度鳴くの、
いやそれは来る日と同じ日あるけどさ、
アンテナがゴーゴー言うんではちょっと、うん、
アンテナはね、風、これから風が多いからね、
うんうん、そうそうそう、から風が
かね、それとその寒いもんだからやっぱ高いから、1日2回ガラス吹かんかったらべったりになっちゃって、昼前と昼から吹かんと、
ね、汗
よ、汗、
ガラスの、
うん、寒いもんだから、
うん、
外が寒い、
外が寒い、
中暖かいからね、うん、
まあ多少どの部屋もなってるみたいだけど、特にひどいような気がするんだね、
うん、
いやそれでもね、まあこの、うん、全く隣とは 無関係っていうのかい、うん、音も聞こえなきゃ、その、うん、そういうのはあんまり気にしなくて済むわけ、そういうのはしっかりできてるから、
防音なんか
しっかりできてる、
そうかい、
まあ、いいところもあるけども、
うん、そうだね、
でも体 カラスには文句言えんね。
カラスじゃどうしようもないもの。
飛んでくるなとも言えんし、う
んうん、お前あっち行けとも言えんし。
そんだけ嫌な
やつ。油断になっちゃってくる。
はい、そんなことです、うん。で、次は赤を覗かん。赤を覗かんっていうのは、赤ね。赤っていうのはどこに溜まるかと、はい。赤っていうのはですね、使っているところに溜まります。
手垢とかね。
例えば、台所。トイレ、ね、お風呂場、ね、あと人がいっぱい通るところにたまる。で、赤を見るときにですね、私たちはどう思うかっていうと、ね、まあ、トイレだったらね、あ、トイレが汚れているな、ね、汚れているなって感じたときに、でもこのトイレは僕も使ってるけど、みんなも使ってるよね。じゃあ、僕が掃除しなくたっていいよね、と。という気持ちで、みんながいるとたまるんです。誰か一人でもね、僕が汚したわけじゃないかもしれないけど、でも、僕が使うものだから、きれいにしておこうと、うんうん。そういう気持ちで掃除をする。それが赤を覗かんってこと、うんうん。例えばこの部屋だったら、ね、私が汚したわけじゃないけど、だけど、この部屋を私も使うから、きれいにしておこうと。ね。この時に赤を覗くっていうふうに書く。ところが実際ね、これを聞いてそうだなと思ってやろうとするとね、めんどくさくなるんですって。めんどくさくなる。なんでだろう。なんかめんどくさい。ね。めんどくさい。このめんどくさいっていう気持ちが執着ね。そのめんどくさいと思うならやった方がいいです。片付けた。
菓子を切ってくれる。
ああ、もうそうそう。またちょっと保証人を立てるのはめんどくさいな。めんどくさいよ。またやらなくちゃいけないのか。
でも、くせに安かったらやった方がいいね。
でも、今残ってれば、今のままで済むし、また引っ越すといろいろ物を動かさないといけないから、めんどくさいな。めんどくさい。めんどくさい。めんどくさいと思うならやった方がいいですよね。
どうしたの、荷物も少ないんだから楽だ。
いや、荷物も少ない。いや、引っ越し屋に聞いたら、1万なんぼでやるって言った。
大してないもんね。
うん、上から下まで移動するのにね。
いや、6000円安いから浮く。
いや、浮く。
2ヶ月で。2ヶ月
で、ね、うん。めんどくさい。めんどくさいと思うようなことをやっていく。うん、それが赤を覗かん。
なるほどね。
ね。結局、めんどくさいっていうこの気持ち、これは自分の心に執着という赤が溜まっている時なんです。その赤が溜まっているこの状態ね、この状態の人ってどんどん赤が溜まるんですよ。
どんどん
増えていく
の？
どんどん増えていく。
あら。
だからその自分の中にある執着を断ち切りたいっていう気持ちで赤を覗かんと。
後で後でってなったら、ね。本当にやりたくなくなっちゃうけど、今頑張ってやれば今固くいくもん
ね。そうそうそう。だから塵を払わんっていうのは、入ってくる罪悪を受け取らなくて済むようになる、うん、赤を除かんっていうのはすでにこびりついた罪悪を取り除くことができるわけ、うんうん、だから、塵を払わんっていうのは整理をしていくっていうこと。赤を覗かんっていうのは掃除をしていくっていうことです。うん、 そして それを荒屋敷の中に訓住して徳を身につける。ね、ありがたいことですよね。子供がいっぱい汚してくれる掃除の縁が増えますよね。
赤者だ、なるほど、
そうだそうだ、これも五章の一大事の解決のために掃除をしよう。あら、また牛乳をこぼしちゃったの。いいよいいよ、五章の一大事の解決のために掃除をしようと。
そのうちそういう言葉が忘れるかもしれない
大丈夫、主に反録もね、塵を払わんを覚えようとすると赤を覗かんを忘れた。
ああ、どっちかも違う。
赤を覗かんを覚えようとすると塵を払わんが抜けていく。で、ふとしたら塵を払わんも赤を覗かんも忘れていってしまう。
欲のままに生きたらどっ
ちも。それは主に反録ってなくて、自分のほら、自分のことだ。
これはとても大事なね、やっぱりお釈迦様の金言ですね。
素晴らしい、
素晴らしい教えですよ。
お釈迦様の最後の説法は、めんどくさいことをやりなさい。
あ、そうなんですか。もう、ね、赤を覗かんです。で、心の赤をやっぱり覗いていくためには、めんどくさいと思うようなことほど、すぐにやった方がいいです。
ね、じゃあ頑張ってもいいわ。
いや別に何それは何でもないんだけど、ただ補助人をね頼み換えるの、それ
だけ前の人にお願いして
るでしょ。いやいや、それはそうなんだけどさ、それをまた言うのもさ気の毒でさ、ただ言って話をしてもらうだけならモテてやればいいけどさ、だけどやっぱりこれ、印鑑証明とかあれ取らなきゃならない
し、まあ頼ますわして
人に頭下げるのもまあ、
まあ、これも
赤を覗かんです
そういうこと印鑑証明はなるほどね、
不祥人だからね、印鑑証明
取らせない。そう、難しいんだね。上からして川瀬さんみたいに上からして降りてくるのとわけ違うんだね。
まあ場所によって ね違うんでしょうね、うん、
いやそれはねやっぱり厳密にやらないとね、しょっちゅう入れ替わられたらかなわんだわ。
向こう
も そんなものかなわんって、
いろいろね、
そんな80個もあるとこしょっちゅうこうやって入れ替わり、
私
ここ嫌になったからあっち行きたいとか、でしょっちゅう簡単にやられたらかなわねえ、うんうん、
そうね、
う
ん、
そうだね、自分の気持ちの納得いくところにね、
まあ、そうだよね、ずっとそのとこだから、
はい、赤を覗かんです
赤を覗かん、
そうそう、あーめんどくさいなって思わずに、うん、尻軽くね、こう動くと、うんね、うん、それが大事。赤を覗かん、塵を払わん、塵を払わんっていうのはね、誇りがつくようなものを初めから持たない、うん、あーこれがそういうものを持つとね、もらっちゃいやすくなるわけ、うん、ね、もらいやすくなってしまうわけね。で、もらってしまったら、これ自分の中で、もらったものは赤になってしまうわけです。そう、こびりつく。で、そのこびりついてしまったものを自分の中で取り除くことはできませんので、自分の心を見て取り除くことはできないから、だから、実際にこの現実世界を通してね、めんどくさいと思うことを進んでやるわけ。そう、めんどくさいと思うことね。めんどくさいってどんな時に思うかっていうとね、これめんどくさい、
めんどくさい、ね、
めんどくさいってね、どんな時に思うかとね、まずね、誰でもいい、誰がやってもいいことはめんどくさくなる。
自分じゃなくても誰かがするだろう。
あ、そうそうそう、うん、ね、今じゃなくていい時 ね、
後で、
ね、でそうやってめんどくさいなと思って何をやってるかっていうと、決まって欲を満たしてるんです。はい、後からやろう。あとっていつなんですかね。あと時間ができたら、時間ができたら欲に流れたいでしょう。その時にいつもね、比べますよ。掃除をしようか、欲に流れようか、ね、今でさえ欲に流れてるなら、あとは余計欲に流れますよね。ねえ、あとなんて絶対やらないんですよ。気づいたこの今やるしかないね。めんどくさいことはいつやるのか。
今でしょ。
そう、今でしょ。いい言葉。
それがなかなかすることで、
それは執着が溜まってるからね。だけど今はいいかもしれないけど、死んだら空無我の世界で恨み嘆きの業をもらっていくんですよ。ね、それがまた、まあでも入ってきた時にね、入ってきた時にいつ抜くんですか、うん、めんどくさいなと思うわけですよ。
いやいや、たまるわ。
こうどんどんどんどん入ってくるわけですよ、自分の中にめんどくさい業が。ね、このめんどくさい業をいわゆるめんどくさいと思ってね、いる間に恨み嘆きが入ってくる。うわ、恨み嘆きが入ってきた。この恨み嘆きをいつ抜くのか、まあ後からってなるわけですよ。めんどくさいな。
そういう行だとね。
はい。だからどんどんどんどん自分の中でこびりついていって、不安も、ね、嘆きも、恨みも抜くことができなくなる。一時が万事です。ね。いや、主人からいろんな不安や苦しみをもらうんです。もらってもですよ。赤を覗かんを実践していれば、覗かれるんです。その不安や苦しみが。でも、それはその今やらないと、後からやろうってなるとどんどん面倒くさくなるんです。
できないかもしれない、
ね、重くて重くて。
そうそうそう、今やらないと次の瞬間また次の不安をもらってもっと面倒くさくなるんです。そのうちもう面倒くさくて面倒くさくて やるのができなくなるんですよ。頑張ってもね、来たら今やるんです。今やらないとあとはもっとやれなくなるんです。
軽いうちにね。
汚れる人の特徴はね、うん、ね、後からできると疑うよね。明日がある、明日がある明日があるさーっていうね、いい歌ですよね。
今日できることは明日に伸ばすことなかれだよ。明日はないかもしれない、ひょっとして。死んじゃって、
そういうこと、
死んじゃって、
うん、
死んじ
ゃって。明日っていうのは大変だ。
もらった不安を除くってどうやって
る。もらった不安を除くっていうのはですね、まあ、例えば自分に入ってきたものならば、散歩をする、外ね、いわゆるこの部屋の中に不安が溜まってたら部屋の外に吐き出すしかないです。
空気の入れ替え。
そう、空気の入れ替えね。まず空気を入れ替え、帰ったら、ね、空気に溜まってますから、こう不思議と空気を抜くとね、不安も抜けます。
掃除をするとまた好きです。
掃除っていうよりはまず空気の入れ替え、で自分もらったものは今度外のね、新鮮な空気を吸いながら吐き出すと。はい、部屋を閉じ、もう部屋を閉め切ってる、これ恐ろしいですね。もう僕も家に帰るとね、両親の部屋にこう入る、うおすごい、うわどうしたの、 かもなんかこう部屋の入り口からこう伝わってくるわけですよ、何かがこう。おお、すごいと。
わかる。
わかる。そう。ビリビリと。
なんかね、こもってるって感じするよね。
すごいね。
ね、だからもうすぐね、もう窓開けてくださいとか言って窓開けて、窓開けると楽になるんですよ。掃除の基本は窓を開ける。
寒いからって言わんで、やっぱりね、すっきりしたかったら窓開けたり、ね、
そうそうそう、
空気の入れ替え、
空気の入れ替えが大事ですね。家に帰ったらまず空気の入れ替えです。
なんか一日中一歩も外に出なかったとか言ってたんですよ、休みの日。
うん、
これひどいですよね。
ひどいですね。
そうですね。
そうそうそう、
窓も開けてな
さって、絶対に溜まってます、うん、まずは塵を払わん、はい、帰ったらパーン、
なぜか片方しか閉まってないカーテンとか見たらもうがっかりです
よ。
なんじゃこりゃと思った
。バッバッ、それはもうめんどくさいから赤を除く、うん、
誰かしてくれるだろうと思って、ね、ありがたいとは思えないんですけど、いいんですかそういう気持ちで。
はい、
はぁって思いながらやってもいい
ですか。あ、いいですよ。もう最初はで、だんだんと、あ、こういうことを繰り返していくから、自分は赤を除くことができるんだな。最初は僕だってね、子供がね、やっぱりこう汚したりするじゃないですか。うわーってこう、なんでやるんだってなるじゃないですか。ちゃんと綺麗に飲みなさいと。ね。だけど、あ、そうなんだなと。子供が汚してくれているところは綺麗なんです。子供が汚さないところはね、埃まみれで汚くなるんですよ。
いつも
そう、掃除っていうのはいつもやるから綺麗なんです。使わないからって言って掃除をしないと、そこは埃で汚くなっていくんです。子供が汚してくれるから、そこを掃除して綺麗になる、ね、汚すから綺麗になるんですよ。汚すから面倒くさくても掃除をするんです。
そうね、
あ、僕も本当思いますよ。やっぱりね、我が家に問題児が来てくれたからこそ、ね、この問題児を何とかしなくちゃいけない。赤を除かんと。
元気が出る。
そうそうそう。もしみんなね、みんなそんな問題児が一人もいなくなったらですよ。ね、あ、これでよかったよかったと、怠け心でいっぱいになっちゃうじゃないですか。ね、だけど次の問題児がね、一人一つの問題児が解決したらですよ、ついこの間解決したところなんですよ。やっとこう大阪まで連れて行ってですよ、あ、解決した解決した、よかったよかったと思ったら、今度次の問題児が起きてるわけです。おお。で、悩んだり、ね、苦しんだりする。どうしたらいいだろうか、どうしたらいいだろうか。そうやって悩むからこそ浄化能力が増すんですよ、私も。いつも掃除をするから、だから私の心はいつも綺麗で折れるわけ。問題が来なければ掃除もできない。
そうだよね、怠け心がね、あ、やっと楽になったって思ったらそのまま怠けるよね。
なんとか、なんとか、山中鹿之助でしたっけ、我に死難八苦を与えたまえとかっていうんだ
ろ。なんか聞いたことある。
そんなのがなかったでしたっけ。
ご縁なの
か、鹿之助だから。そんな、そんな気が、
簡単にいかんからな、
ね、
電話から電気から全部入れ替えんかったな、名義を。めんどくさいんだ結構。
あ、そうなの、うん、
そう、部屋一つ変わるって言ったんですよ。電話から何から全部やり、申請のし直し、新居、住所も変わるわけ
です。電話の番号も変わるから。
いや、番号は変わらんけども、移設さ、移設の申請、新居な。
移設ね、
うん。だからそう簡単にはいかないんだ。
は
それから俺役割やっぱり届けるって話、いろいろ郵便物も届ける、部屋番号変わるから、結構あるんだ仕事はね。
大丈夫だよ、
赤を
のぞ
か、
赤をのぞか、
赤をのぞか、
赤をのぞか、まあ毎月やるわけでないから一回やればそれで済むことだ
よ。そうだよ、
大事な自分の居場所がやっぱり納得できたところに、
まあそういうことですね、
本当に自分の心が安心できる、
ね、そうすることによって私にやってくる罪悪を、ね、取り除いていく浄化能力が身につく、身につけばたとえいろんなものを死んで受け取ったとしても塵を払わん、赤を除かんの徳によって私の心は清らかな状態で保たれる。これが五章の一大事の解決です。そうすればね、やっぱり汚されるのもまた喜びだし、問題が起きることもまた楽しみですよね。
前向きに。そうね、自分を鍛えてくれるご縁だと思って。
はい。
そうでないと絶対楽にな、欲とか楽な方へ流れたがるもん。鍛えてくれると思って、流れんようにしてくれてると思って。
ね、子育ては赤を覗かん、赤を覗かん、赤を覗かん、赤を覗かん、赤を覗かん、赤を覗かんの繰り返しです。
そっちの方が重くない。赤を覗かん、
もう子育てでも本当そうですよ。だってね、汚してくれるじゃん。めんどくさい。ね、歯、はあ、汚してくれたのなど思うわけないじゃないですか。だって汚してくれたのっていうのは欲を、欲に流れたいっていう気持ちがない人じゃないとそう思わないわけ。私たちは日々欲に流れたいという心しかないわけですよ。時間があったら欲に流れたいと思ってるんですよ。
掃除してる時間がもったいないぐらいになっちゃうね。
そう、
汚さなきゃ、その時間は欲に、ね、
で欲に流れたい、流れたいって思っている私たちが、子供が汚してくれると欲に、ね、欲を妨げられるから腹が立つんです。だけど、いかんいかん、五章は一大事。と思って、赤を覗かんと思ってやるんです。子供が汚してくれ、赤を覗かん。子供が汚してくれ、赤を覗かん。
ガシを切ってくれてる、それで、
これによって、ね、私たち心がいつも楽に保つことができる。これが私たちの、五章の一大事ですよね、解決の方法ですね。